かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないと毎週申し上げておりますが、
ええ、
今回もたくさんメッセージを頂戴しております。封書でいただきました、
うん、
はい、ワンピースの封筒に
かわいい
ディズニーの切手が貼ってあるというですね
おー、大胆ですね。
大胆でございますね。
はいはい、
後藤市富江町から届きました。
はい、
はい、本名小川光一さんから。
ありがとうございます。
林田アナ様と村山アナ様へ。4月20日から山本二蔵展が始まりましたね。
はい、
はい、長崎市の長崎県美術館で今開催中でございます。さて、山本二蔵さんのふるさと五島市でもなぜかチケットを売っていたので2枚買いました。林田アナ様と村山アナ様で行ってらっしゃいませということで、
わざわざ
チケットを同封でお送りいただきました。
ありがとうございます。
はい、残念ながら2人一緒で見に行くということにはなりませんでしたが、
有効に使わせていただきました。
ありがとうございます、私たち送っていただいたものはちゃんと受け取る男たちでございます。
責任を持って使わせていただきました。
ありがとうございます。
はい、
その成果がきっとこの後出るのではないかと思います。
はい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハ
ハハハハ
ハハハハハハハハハ。
おめでとうございます。5月10日社団法人日本漫画家協会が選出したものでございます。5月10日ですから、もう本当にですね、まあ、長崎佐賀での放送ともう前後してというね、
うん、
受賞でいらっしゃいます。
これもう42回ですから、はい、歴史もあるし重い賞なんですよね。
そうなんです、ジャンルを問わずあらゆる漫画を受賞対象とする賞で、
うん、
まあ、特筆すべきはですね、漫画家たちがその選考を行う。選考委員長、まあ、理事長は千葉哲也さんというですね、うん、もうもらう漫画家さんにとってこれ以上嬉しい賞はないかもしれないというぐらいの、はい、で、受賞の理由は平和な生活が原発事故によって壊される憤り、そこから立ち直る人々を自己体験とともに描く記録タッチの描写に熱くなると公式ウェブサイトに掲載されていました。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。表彰式は6月に、ね、予定されているようですね。
そして、
はい、
実はもう一つ、さらに、
うん、
岡野雄一さんのペコロスの母に会いに行くが優秀賞を受賞しました。
はい、岡野さんおめでとう。
この番組でもですね、何度か話題にさせていただきましたが、
はい、
岡野雄一さんは長崎にお住まいの漫画家さんでいらっしゃいます。もともとこの本ペコロスの母に会いに行くは長崎で自費出版だで、500部だったかな、自費出版された本が話題になって、やがて西日本新聞社から出版されて、さらに話題が広がってあちこちのメディアで取り上げられ、映画化まで決まって、
うん、
この秋の上映もすでに決まっているということでございますけれどもね。
岡野さん確かもう還暦じゃなかったかな。
そうですよね。
ねえ、もう本当に遅すぎるベストセラー作家って自分で笑ってましたけど ね、
ペコロスというのはちなみに玉ねぎの ことですね。
西洋玉ねぎね。
あのペッコロスさんの岡野さんの頭がですね、ええ、まあ、あのようなツヤツヤっとした、
ええ、若干光沢のある感じ、
そんな感じであるという、ね、
まあ、それ自身もネタにしてますけど、
ね、そう、受賞理由は、はい、認知症の母の記憶が行ったり来たりする様を包み込む息子、素朴な描写に感動を呼ぶ。
素晴らしいですね、考えてみたら岡野さんも長崎ご出身だし、山本治さんも長崎県の諫早市のご出身だから、
そうでしたね、
長崎県関係の方がお二人も今回はこれに入っているっていうのは喜ばしいことですよ。
本当ですね、
うん、
わあ、改めましてお二人本当におめでとうございま す、
そして岡野さんもいつかこの番組呼びたいですね。でももう今本当に忙しいんですよ。私が今 NBC でやっているラジオ番組で一月に一回コラムニストとしてね、おしゃべりで来ていただくんですけど、もうそのスケジュールさえ難しいぐらい本当に今とても忙しいんですよね。
そうですか。
全国各地飛び回ってるし、講演会もなさっていれば他の媒体にも本当にたくさん取り上げられてるんですよね今。
まあでもね、うん、映画化もされることだし、まあ、そのうち本当にね、何かの隙にプラッと来ていただきたいですね、
はい、ぜひ。歌もたくさん歌ってますからね。
そうでしたね。
スタジオで歌っていただくというのも新しいですよ。
もともとシンガーでもありますからね。
そうですね、
はい、ではでは、はい、今週のテーマ、
山本二蔵展でございます。
はい、2つ3つと漢数字を書きまして、二蔵さんとお読みになります。うん、数々の名作アニメーションの背景画を手掛けた山本二蔵さんの展覧会が長崎市の長崎県美術館で6月23日まで開催されています。うん、山本二蔵さんといえば天空の城ラピュタ、蛍の墓、もののけ姫といったスタジオジブリの名作アニメをはじめ、最近ではマッドハウスの時をかける少女といった今時のアニメの背景画も担当していらっしゃいます。
はい、
実は山本二蔵さんも長崎県五島市のご出身です。
素晴らしい。
はい、長崎県出身の方も話題が続きますね。
そうですね。
そういえばね、中学を卒業して五島を離れ、働きながら夜間高校を卒業、その後やっぱり働きながらデザインの専門学校に通ってアニメーションの道へと入ります。そしてそして早くも24歳の時、宮崎駿さんに未来少年コナンの美術監督を任されました。これはもう大抜擢であります。
うん、
現在は二蔵雲と呼ばれる生き生きとした雲や様々な表情を捉えた森の描写など、アニメーション美術の第一人者として世界中にその名を知られています。
うん、
でもって、
はい、
この度山本二蔵さんにインタビューをすることができました。
いいな。
ありがとうございます。短い時間です。ありがとうございます。変な会話です今。短い時間ですが、ラジオを聴きの皆様にもですね、
はい、
ぜひお聞きいただきたいと思いました。
はい、
4つ質問にお答えいただく形となっております。
うん、
まず1つ目ですが、仕事をする上で長崎出身であることを意識することがあるかどうか伺っています。
自分の背景が、生きてきた背景が自分の絵に影響を与えてくれて守ってくれてるんだなっていう気がします。長崎県出身で湿度があると言われてるんですね、絵の中に。でその湿度を嫌う人もいるんですけど、蛍の墓の時は6月が舞台で、ちょっと湿度のある空を描いてくれって言われて、それは生い立ちからして生まれ持ったものだと思います。五島の飛行場に飛行機からタラップから降りるとですね、全身が喜ぶんですね、潮風に。髪の毛までね、こう潤うような感覚になるんですよ。
湿度があれか、
ね、
なるほど、深いな。
なるほどって思いますよね。でふるさとの五島に飛行場に降り立つと、
うん、
その湿度に全身が喜ぶ、髪の毛の先の方まで五島の湿度になんだかこう溶けていくような、そんなことをおっしゃってましたね。
つまりは目には見えないその空気感や雰囲気までも表現しようということですよね。
まあ、でもね、確かにあのもののけ姫のね背景画を思い浮かべると湿度のある絵ってわかる気がしますね。
わかりますね。なるほど。
そして次にですね、地元長崎で展覧会を開く意気込みについて伺いました。
自分が一番何を言いたいかっていうのは一つあります。それはあの映画を見てくれる方たちの目線を跳ね返さない、具体的なところですね。で日本画の あの手法を使ったぼかしのテクニックとかそういうものを表現して、その柔らかさ、アナログの柔らかさは一体何なのかということを知っていただきたいと思います。デジタル化された社会の中で硬い絵がある中で、あの人の心を癒してあげるものはアナログであって、その柔らかさだと思ってます。ですから、あの見ていただいた方がね、あの少しでも癒されるといいなと思ってます。
アナログ癒しというキーワードですね。デジタル化された社会の中で
極端に言うと、うん、背景があって写真でも一見成立しそうなんですよね、うん、ただ単純にリアルなだけでも成立しそうなんだけど、アニメーションの背景っていうのはそうじゃないんだよね、やっぱりね、うん、なんかどこか省略されていたり雰囲気とか空気感みたいなものを反映していないとお客さんの目は納得させることができないんでしょうね。
そういうことですね。そして次はですね、
うん、
みんな大好き天空の城ラピュタの思い出について、まあ、ざっくりとした質問ですが伺っています。はい、ちょっとですね、
はい、音が間に合わなかった、
ごめんなさいね、音が間に合わなかったのでセッティングをし直していますよ。
これあれ、うん、ラピュタをセレクトしたのは誰かの好みだったんですか？
ラピュタ、まあまあまあまあ、そうですね、共同記者会見だったんですけれどもね、であと山本二蔵さんご本人がちょっとラピュタに関してですね、
思い入れ
というか、まあ、語りたいことがあったということですよね。
みんな大好きな作品だもんね、
はい、そうなんですよ。
僕もジブリ作品では大好きですけどね、
私も何度も、いや何十回も見ましたね。では改めまして山本二蔵さんのインタビュー続きをどうぞ。
そうですね、私は違う会社に在籍してたんですけど、スタジオジブリではなくてスタジオジブリの第2作品なんですね。第1作品は風の谷のナウシカですけど、それはイメージボードだけ手伝ってます。でもそういうことすると配信行為になるので完全に辞めてからスタジオジブリに行きまして、前の会社のスタッフも4人ぐらいいたんですけど、君たちはこの会社の星になってくれって自分だけがスタジオジブリ行ったんですけど、まあ、全員スタジオジブリに入りたいってことで入れてもらった覚えがありますし、もともとは僕は雲を描くスペシャル背景画家っていう形でオファーが来たんですけど、雲のシーンが終わったらですね、もう元の会社帰っていいよって言われて、もう辞めてきてるのにひどいこと言うなと思いながらも続けてやりたいってことでいろんなシーンやりました。それでアナログの時代ですから、アナログっていうのはゆったりとっていう意味があるらしいんですけど、ドラマの中ですごく宮崎駿さんが喜んでくれた思い出があります。制作する途中でですね、ゴリアテっていう飛行船が燃えて落ちていくシーンを立体映像で描くんですね。それは背景画をやっぱりこういうふうにくり抜いてですね、奥に空を出して前をぼかしてですね、エアブラシでそれをブックって言うんですけど、ブックにして空中に映像が浮かんでるようなものを作りました、アナログで。それは宮崎駿さんがすごく喜んでくださいまして印象に残ってます。
まさに工夫で乗り切っているというエピソードをね、
だ紙そのものをくり抜いてんだよね、
うん、
アナログですよね。
アナログですよね。
で僕宮崎駿さんの絵コンテ集も本当に食い入るように見たんだけど、でそこの設計を全部書いてるでしょ。ブックを1秒間に何センチとか何ミリ引っ張ってこの方向でとか、こうやったら見えるはずみたいなものが設計図で書いてあって、あれにも度肝抜かれましたけど、でもこういう答えることができるアーティストがいたからこそ書けるんだよね、できたんだよね。
全くその通りでございますね。そのあたりのお話もまた出てきますが、
はい、
最後に山本二蔵さんにとって雲とは何なのか聞いてみました。
最初からですね、24歳の時に未来少年コナンで宮崎駿さんに白い雲を描いてくれとか美しい雲を描いてくれとか、でまだ絵コンテで相当プレッシャー感じるんですね。美しい雲が流れてるとか美しい夕景を描いてくれとか書いてあるんです。それでテレビシリーズっていうのは短時間のスケジュールで1週間で300枚もの絵を6人ぐらいで描く仕事なんですね。それで 練習を兼ねて書いてるような感じです。時間がないのでうまくいかなくてもこれは納品してしまおうよって撮影を困らせてしまうと大変なんで、それでどこがまずいかっていうのをオンエアの時にチェックしたりラッシュでチェックしたり、それでこういう書き方とか修正方法をやればうまくいくんじゃないかっていうので試行錯誤して天空の城ラピュタまで行った感じです。最近ではね、時をかける少女で大学生の時に見ていた細田守監督がラピュタ部分を書いてもらいたいっていうことで私にオファーが来たんですけど、それでいつの間にか二蔵軍部みたいなふうに言われてますし、五島に帰る時になるべく飛行機に乗る時にですね天気の悪い日を選ぶんですね。そうすると雲の上を飛んで雲の中積乱雲の中を飛んだりするんで、それは命がけで研究しているようなところがあります。でデジカメで写真撮ってそれを絵にしたりしてます。
わざと天気が悪い日に飛行機に乗ってる、
すごい。そして宮崎さんも罪作りだね、ええ、目指すべきイメージをそうだね、確かに書いてある、テキストで書いてある、それを具現化する作業ってのはこれは大変だよね。でラピュタもそうだけど、うん、実景がないじゃないですか、うん、そうですね、自分たちで生み出していかなきゃいけないでしょ。だけどそこにリアリティがないといけないじゃないですか。そのプレッシャーたるや、しかも1週間に300枚、
すごいですね。
単純に7で割っても1日40枚以上だよ。
それを6人で書いてたってことですね。いやー恐ろしい仕事ですね、背景画家。
だからでも私も展覧会見てて思ったのは、はい、日本のアニメーションの制作現場のクオリティの高さと同時にやっぱり過酷さがあるね。
過酷ですね。
それをこなしてきてるからこそのやっぱり美術家というものがあるんでしょうな。
ありますよね。で私は林田さんも多分同じことを感じたと思うんですが、うん、とにかくね絵のサイズに驚愕しました、うん、こんなにちっちゃいのって。
30センチ横幅満たないよね。
もうね A4 サイズぐらいですよね、うん、でそれが映画館のスクリーンに拡大されてちょうどいい絵なんです、
う
ん、
そうだ ね
一本一本の線がね髪の毛より細いんです、
はい、
で山本二蔵さんに伺ったんですが、一番細い線は作用筆ってあるでしょ、
はい、
作る用事の用作用筆、はいはい、作用筆を先の方をちょんちょんって切っていって、糸というか、はい、あれを 2,3 本残して、はい、そこに塗料をちょっと乗っけてピッと引くというそういう作業です。
造幣局、ね、昔で言うね勤められますね
勤められます。もうだからね米にねお経を書くレベル
写経ね、
もうそれをさらに超えてる、超えてますよ。
ね、高円寺上空というルパンの作品もあったんですけど、はい、一枚一枚瓦が書き込んであるんですよ。
そうです。
それとねもののけ姫でね、もののけがいる森の中でね苔があるんだけど、そこに小さな花というか雫というかね白い点々が配置されていて、でもそれがねないとダメなんですよ。あるからこそのこう輝きというか透明感みたいなものがあって、こんな繊細緻密な作業してるのかってびっくりしましたね。
現代のクリエイターはコンピューターのデスクトップ上で部分的にね拡大しながら大きな絵を描いていってますよね、
うん、
それはそれで本当に緻密な、もうパソコン時代にしかできないすごい作業だなと思ってたんですが、うん、山本二蔵さんは全く逆のアプローチで巨大な背景画を A4 版のサイズにもう作用筆の先っぽの 2,3 本で描き込んでる。しかもそれを1週間に300枚のレベルで描いてる、ものすごいですよね。
超人だね。
でこれはですね、もう私もこれを本当声を大にして言いたいんですけど、
はい、
実際に見ないとわからない。
そうだね。
もう印刷物で見てもパソコンのデスクトップ上で、あるいはテレビ画面で見てもわからないです。その凄さは、
ね、
本物を見ないとわからないです。
大きさがね手に取るに分かるからね、うん、そして同時にね山本二郎さんが歩んできたこう過程をたどることできるじゃないですか。作品ごとに山本さんが手にした技術とか考え方みたいなものがよく分かるように展示されているでしょう。あ、この作品ではこれを手に入れたんだってことが分かる。それをたどるというのも、クリエイターの皆さんが見ても面白い世界だなというふうに思いましたね。
クリエイターに尊敬されるクリエイターさんだなって本当に思いましたね。
したね、
はい、
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
せられないラジオ、
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオ、
聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせ
ラジオ、
ええ
笑っちゃえばなんだか明るい気持ちになれるらしいよ。んじゃ今からみんなで笑っちゃおう。せーの、あはははははははは。もう一回、次はいいで笑うよ。せーの、いひひひひひひひ。みんなはこの後うとえとおでも笑っといてね。じゃ笑い疲れた君にこの曲をプレゼント、キカラジタンのバラード。
メッセージをご紹介しましょう、
はい、
ラジオネーム三条なみみさん、ナンバーひとし監督からですね、メッセージかなり熱い長いメッセージを頂戴しております、
はい、
林田様、村山様、毎週楽しく聞かせられないラジオを拝聴させてもらっています。
拝聴ですか。
拝聴です。今回取り上げられるのが山本二蔵展と聞いてコメントしたくなりペンを持ちました、
うん、
山本二蔵さんは多くのアニメ作品の背景を描き美術監督をされ素晴らしい作品の制作に関わってこられた世界に誇れるクリエイターの一人だと思っています。ところで視聴者の方の中にはアニメの美術監督とはどういう仕事なのか知らない人も多いのではないでしょうか。簡単に言うと作品の舞台である美術設定を作り背景と呼ぶキャラクターのバックの風景やイメージ画の色合いやタッチを決めます。ちなみにキャラクターなどのセル画の色を決めるのは色彩設計、色指定の仕事です。美術監督と色彩設計合わせて作品のまさにカラーを決めています。そして背景画はテレビ作品なら1話でおよそ300枚、劇場作品なら1000枚単位の枚数が必要で複数のスタッフが手分けして書くんですが、美術監督はその1枚1枚をチェックし加筆修正を加えていきます。まさに作品の質も担っている仕事です。山本二蔵さんがどういう方なのかは林田さんや村山さんが懇切丁寧に紹介してくれると思うので省きますが、個人的に山本二蔵さんを語るには宮崎駿監督や高畑勲監督を抜きには語れません。なぜなら山本二蔵さんの美術監督デビューは未来少年コナン、その後 天空の城ラピュタ、蛍の墓、もののけ姫などなど、両監督の作品を多く担当されているからです。それに山本二三さんが美術監督になる前、背景を描いていたのが日本アニメーションという会社で、自然描写に定評のある井岡正弘美術監督の下でアルプスの少女ハイジや母を訪ねて三千里などを経験してきています。まさに宮崎、高畑、両監督が求める自然描写を具現化する仕事をずっと担当してこられたのが山本二三さんなんです。これも個人的な感想なんですが、山本二三さんが美術監督をされた作品には、ただ単にリアルなだけでなく、作品の演出意図を組みつつも温かいぬくもりを感じる表現が背景画になされていると思います。山本二三さんの描かれるボリューム感のある独特な雲は二三雲と言われているんですが、それも人柄が絵に現れている一例でしょう。それはまさに山本二三さんそのもののように感じます。人柄といえば、私自身が山本二三さんの仕事ぶりを末席ながら直接拝見したのは、私がアニメ業界に入った会社に山本二三さんがいらっしゃった数年でしかないのですが、その間、真摯に仕事に向き合う厳しさと、若輩者の私に言葉をかけてくださった優しさが忘れられません。美術という仕事がいかに作品にとって重要なセクションなのかも、その時知りました。アニメといえばキャラクターのデザインやアニメーターが作る動きに目が向きますが、たまには背景も気にして見てもらえればと思わずにいられません。その山本二三さんの背景画を今回の展覧会でモニター画面越しではなく直接見る機会に恵まれ感じることができるんです。ぜひ一人でも多くの方にご覧になっていただきたいと思います。取り留めがなく長いコメントになってしまい申し訳ありません。特集は心して拝聴させていただきます。失礼します。はい、正直長いメールではあったんですが、でも全部紹介したくなりましたので全部読ませていただきました。
本当に現場の方々がこういうことを感じているというのは素晴らしいことですね。
素晴らしいですね、
うん、いやこういった本当不尊な言い方ですけど、山本さんも後輩の方からこういうふうに言われるととても嬉しく感じられるんじゃないですかね。
いやー、うん、なんだかね古い言い方ですけど男冥利に尽きるみたいな ね、うんうん、ね、
僕らが本当に慣れ親しんでときめいたアニメ作品のまさに世界観をお作りになってきている方なんですよね。
プロフィールを、ね、拝見すると、あ、この作品も、あら、あの作品もみたいなね。
そう、僕ね、死の翼アルバトロスの背景だってことを今回展覧会見に行って初めて知ったんですよ。これもだったのかと思ってびっくりした、
うん、ね、
まだまだ語りたいですし、お話も聞いてみたいものでありますよ。
そのアルバトロスの話をね、二三さんにね、うん、アルバトロスも二三さんなんですねって言ったら、マニアですねすごく嬉しそうにおっしゃって何言ってんですか、一般常識ですよって言ったら、あら、そうって喜んでました。
そうですか。
いや、6月23日まで展覧会開かれているので、なんとかね、期間内にスタジオにお迎えしたいなというね。
そうですね、聞きたいことたくさんあるよ、僕
ね、
伺えるもんなら本当に伺いたい。
今回の展覧会では長崎とか五島の絵も、ね、たくさんお書きになっているので、そのあたりのお話も、ね、伺いたいですね、
はい、
さて来週は
再び登場、長崎プラモクレイジーでございます
これもご期待いただきたいと思います、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。